それでは本日マタイの福音書5章9節から平和を作るものと題して田中先生に御言葉の取り次ぎをお願いいたします。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。もう一言お祈りをして御言葉を開きましょう。主イエスの身元に休み場あり、荷を解き下ろして憩いを得よ。恵み深い天のお父様、皆を賛美します。新しい年を迎えて共に礼拝を捧げて出発してまいります。この時私たちはあなたのもとに身を解き下ろして、そうして誠の平安をいただいて出発してまいります。どうか今一度私たちの心を開いてくださり、あなた様の御前に真実の礼拝を捧げることができるように守ってくださり、また整えてくださるようにお願いをいたします。新しい年もさまざまな祈りの課題をいただきながら前進していくことであろうと思いますけれども、確かなお方であるあなた様が共にいてくださることを信頼して歩んでまいりますので、どうぞ豊かに祝福してくださるようにお願いをいたします。あなたを信じるものでなければいただくことのできない大いなる平安の中に、また恵みの中に歩んでいくことができるように助けてください。過ぎ去りました1週間、また1年、数々悩ましを犯しあなたの前に懺悔しなければならないものでありますが、今一度あなたの前に悔い改めて、また誠の許しを与えてくださるあなた様 ご自身に改めてお出会いをして、豊かな許しの確信をいただき、また永遠の命、尽きることのない命に生きるものとしていただきましたことを感謝して、新しい年に向かっていくことができるように助けてください。ただいまから聖書のお言葉を学びます。語る者、聞く者ともどもに、真実の礼拝を捧げることができるよう、どうぞ守ってください、導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今朝はマタイの福音書の5章の1節を礼拝のお言葉として学びたいと思います。クリスマスの時期は少しいろいろなところから学んだわけですけれども、改めて次週からはマタイの福音書の公開の説教に戻りたいと思いますが、今日は最初の日なので、この1年のお言葉といいますか、そういったことを少し思い巡らすことができればと思って準備をいたしました。新しい年はですね、週報の最初にも書いてますけれども、平和を作るものというテーマで前進していきたいと思います。でそこで選びましたお言葉が、読んでいただきましたマタイの福音書の5章の9節です。もう一度読みしたいと思います。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。私たちは平和を作るものであるというふうに、大胆に語っていると思います。いかがでしょうか。平和を作るものでしょうか。1年を振り返って私たちの周りに平和ができた、平安が生まれた、あの人がいてくれると本当に心が安らぐな、そういう存在であったであろうか、そんなふうなことを考えさせられる言葉だと思います。罪人である私たちは神様にお出会いをして、そして罪を許していただきましたけれども、しかし依然罪人なので、残念ながら平和を築こうとしてもやっぱりどこか戦いを生み出してしまう、それが現実だと思います。それに開き直る必要はないと思いますけれども、それが現実だということをですね、どうしても戦いを生み出してしまう。ですから21世紀を私たちは迎えているわけで、すごくこう 科学も前進して、文化も、まあ、いわゆるですけれども文化もさまざまにこの成長していって便利な世の中にはなっているわけですけれども、しかし依然戦いは止まない。昨年1年の漢字は、戦いという漢字だったと聞きましたけれども、実際、今も、戦いが、まあ、続いている、そういう地域があることを私たちは知らされています。私たちの小さなこの世界、家庭であるとか、あるいは近くに共に生きる職場であるとか学び場であるとか、そういったところにもさまざまな戦い、いや私は一切そういったことがない、そのように胸を張って言える人がどれだけいるだろうか、そんなふうにも思うようなことですね。誰もが平和を望んでいる、戦いのない世、あるいは戦いのない人生、それを望んでいるけれども、どうしても戦いが生まれてしまう。聖書はその根本的な原因は神様との関係に問題があるのだということを考え、まあ、語っていてくれるということですね。すでに11月の27日だったかと思いますけれども、アドベントの第一の時に平和の君であるイエス様を学ぶ中で、すでに学んだことですけれども、少し繰り返しになると思いますが、私たちはもともと神様と平和をいただいて、そしてそれゆえ、まあ、兄弟姉妹たちと平和の中に生きることができるように神様によって作っていただいたんですよね、創世記を読むと。しかし間もなく神様との関係を壊してしまうわけですね。人間が取ってはならないという木の実を取って食べてしまった。それは木の実自体に何か人間を惑わせる成分が含まれていたということではなくて、神様がこうしてはいけないよというふうにおっしゃられたそのお言葉を裏切ったということですよね。関係を壊してしまった。でそうして間もなく何が起こったかというと、最初の人夫婦であるアダムとエバの中に問題が起こり、そしてそこに生まれたカインとアベル、子供たちの間で殺人事件が起こるというふうに語っていくわけですね。ですからもう一度平和な世、平和な人生を取り戻すためには、まず神様との関係をきちんと正していただかなければならない。神様との関係を正すために、一度神様は律法を私たちに与えてくださいましたね。このように生きれば神様と一緒に生きることができるよ、神様との平和に生きることができるよと教えてくださった。ところがですね、神を愛し隣人を愛せよと言われたこの律法に生きようと招かれているにもかかわらず、人間はそれをまた互いに裁き合う道具に使っちゃったわけですね。それが旧約聖書にもう繰り返し繰り広げられている戦いであるということです。神様はそういう私たちは諦められたのか。諦められなかった。とうとう御子イエス様をこの地に使わせてくださって、平和の君であるお方をこの地に使わせてくださって、神様との関係を回復してくださった。私たちは何一つ神様に対して平和を築くことができない、そういう存在であるにもかかわらず、神様の方が一方的に手を差し伸べてくださって、そうして一緒に生きていこう、こう招いてくださった。ですから私たちはこの神様を、イエス様を受け入れて、神のことをしてくださる、その道に生きることができるようになった。簡単に言いますとこういうことですね。よろしいでしょうか。エペソの2章のお言葉を読んでみたいと思います。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として 十字架によって神と和解させ、敵を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。イエス様を信じて新しく生きていくということは、このイエス、平和の君であるイエス様と共に生きていくことですから、何があっても大丈夫と言いますか、本当に平安の中に生きていくことができるのだ、こう語っています。誠に私たちを滅ぼすことのできるお方と和解をすることをさせていただいたということなのです。それが福音ということですね。今朝私たちは神様とその関係において本当に平和をいただいているであろうか、いやいや、イエス様がもう平和に生きていこうと手を差し伸べていてくださる、ただその手を握り返せばよいということなのだと思います。改めて平和の中に、平安の中に生きていきたいと、そんなふうに思いました。さて今日のお言葉はですね、イエス様が三条の説教と呼ばれているところで語られたお言葉の一つですけれども、山に、小高い山に登られて、そして弟子たちに向かって語っていかれたお言葉、心の貧しいものは幸いであるという言葉から始まって、そして今日語られたのは平和を作るものは幸いだというお言葉でした。平和を作るものは幸いだ、その人は、その人々は神の子供と呼ばれる、どういう意味でしょうか。いや、先ほどから考えたように、神様との間に平安をいただき、平和をいただき、私たちは共に生きる人たちの間に平和に生きることができるようにしていただいた。だからイエス様を信じるこの信仰に生きると、毎日平安と平和の中に生きることができる。別の言葉で言えば、何の問題もない、何の戦いもない人生を生きることができる、こう想像しますよね。そうであればイエス様はここで平和を知り、味わう、平和を享受すると言いますか、平和の中に生きるものは幸いだと言われてもよかったのではないでしょうか。しかしイエス様はそうは言ってらっしゃらないんです。これはもう一度言いますね、平和を作るものは幸いだと言われたんです。なぜ平和を作るんですか。平和を作らなければならない現実がそこにあるということですね。つまり戦いがあるというところなのですね。そういうところにある意味で使わされ出ていって、平和を作っていく、別の役では実現していく、そういうものは幸いだと言われたんです。平和の君であるイエス様がこの地に来て、誠に平和を実現してくださったのだと私は思いますけれども、そのイエス様の歩みは、いわゆるですけれども平安に満ちたものでしたか。違いますね。この地に来られた途端に場所がなかったっていうんです。そればかりか、時のヘロデ大王は殺すために探させるんですよ。見つからないとなると2歳以下の男の子は全員皆殺しみたいなことをやってしまう。それをかいくぐるようにしてイエス様は生き延びて、エジプトでしばらく暮らされるみたいなことが聖書に書かれていますね。ある意味で、それから変えられてからの30年間と言われる高生涯までの時は、もしかしたらナザレで平安に暮らされたのかもしれないけれども、それは長男として家庭を守り、おそらく早く亡くなったであろう父の代わりとして弟や妹たち、そして母を支えていった歩みであった、人生の戦いを生き抜いた人だった、こういうふうにも言えるのではないでしょうか。さて、高生涯に入られて何が起こったのかというと、わずか3年と言われますけれども、最終的には弟子たちみんなに裏切られて、 イスカリオテユダヤにはもちろん裏切られましたけれども、しかしその他の弟子たちもみんな逃げていっちゃったわけですから、そしてご自身は十字架の上に貼り付けになって死んでいかれた。これどこが平安ですか？どこが平和ですか？平和を作るものというのは、平安を享受し、平安を楽しみ、平安を味わう人生だというのとは随分違い、本当に平和を作っていく、実現するものには必ず戦いがあるということですね。さて、イエス様の弟子たちに目を向けてみたいと思います。11人になった弟子たちはやがて補欠選挙をして、もう一人を加えて12人という数合わせをして再出発をしていきます。それとは別に、迫害者であったパウロは使徒として召されて宣教に立っていきます。彼らの歩みはいわゆる平安に満ちたものだったでしょうか？戦いのない平和な暮らしを毎日実現していった人たちだったでしょうか？パウロの書きました第二コリントから少し自分の人生を振り返っている言葉があるので読んでみたいと思います。どうぞお聞きください。第二コリントの11章23節からです。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。牢苦したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中で裸でいたこともありました。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々私に重荷となっているすべての教会への心遣いがあります。これどこが平安と平和に満ちた歩みなのでしょうか？なんという言葉がいっぱい突っかかれていたと私は思いますけれども、つまり平和を実現するものは幸いだ、こういう言葉によって招かれた彼らは、私たちがちょっと私なんかが想像したような、いわゆる平和を享受し、毎日戦いもなく本当に平安平安と言われるような生活に生きたかというと全く違うということなのです。けれども、真実の平和を築く歩みをしようとするならば、必ずそこには戦いがあるということなのだと思うのです。ですから、平和を実現するものが追い求めていかなければならない、あるいは教えていただく一つのことというのは何かというと、私は忍耐だと思いますね。さまざまな難にあった、だから果敢に戦ったのかというと、そうとも言えない。パウロはむしろ常にそこで忍耐をいただきながら、ひたすら神様が導いてくださる道を求めていった、そういうことなんだと思うんですね。あるところでは捕まえられて牢屋、次にいろいろこんがらがっちゃってローマに連れて行かれる。けれどもそれで当初予定していたローマ宣教が実現するみたいなことも起こる。行こうと思っていたら聖霊によってストップされちゃった。けれどもそれによって異邦人宣教が起こる。つまり、いつも神様の導きを求めながら、時に戦いがあり難がある、けれども忍耐を持ちながら、イエス様はいつも一緒にいてくださる、世の終わりまで共にいる、神が私の味方ならば誰が敵対できるだろう、こういう信仰を持って歩んでいった彼らが平和を実現するものだったということなのですよ。 ですから私たちも、ああイエス様は信じて本当に平安をいただいた、こうして使わされていくときに誤解してはいけない。私の人生何もこれで戦えなくなった、そう思っちゃったら途端につまずきます。キリスト教信仰いいでしょうか。やっぱり戦いがあるけれども、その戦いはこの世の戦いではないですね。私たちはいつもイエス様のお心を求めて、愛を求めて、そして忍耐をいただきながら前進していくんだと思うんです。そんなふうにして平和を作るもの、平和を実現するものに、ならなければならないと言ってるわけじゃなくてね、イエス様を信じた者はそんなふうな人生に招かれているのだということなのだと思うんです。新しく私たちは一年を始めて、それぞれに使わされていくことだと思うんですけれども、小さな戦いを経験していくんだと思うんですけれども、そこでイエス様がいてくださる。ああ私も平和を実現するものとしてここで用いていただけるんだな、こんなふうな、喜びといいますか、招きの中に生かしていただけるんだと思います。そうして神の子と呼ばれるというんですよ。あの人は神の子だなと呼ばれるんです。いつもニコニコして何の戦いもないというのが神の子と呼ばれるのかもしれませんけれども、でもそれとはちょっと違って、あんなにさまざまな戦いがあるだろう、病もあるだろう、人生の困難もあるだろうけれども、いつも喜びながら祈りながら感謝しながら生きてらっしゃる。どんなにそこに神の子と呼ばれる道が築かれていくことだろうと、そんなふうに思わされました。お祈りをいたしましょう。平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからですと。ある意味で自己中心的な平安や平和ばかりを追い求める私たちは、結果的にさまざまな戦いを生み出すものとなってしまいました。そんな私たちに、御子イエス様、あなたはいらしてくださって、誠の平和を実現するそのような道を開いてくださいました。あなたにお出会いをして、あなたと和解をして、あなたに罪許されたもの、永遠の命をいただいたものとして、新しく生きるものとしていただきました。ありがとうございます。使わされる先々で、また歩んでまいりますこの人生において、大きな小さなさまざまな戦いを経験することであろうかと思いますが、しかしイエス様がいつも共にいてくださいますから、良き歩みをしていくことができるように助けてくださり、励ましてください。そして平和を実現するものと、どうぞ歩ませてくださるようにお願いをいたします。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。